特集1、夏休みは生き物観察をしよう。市内には様々な種類の生き物が住んでいます。今回は小学生の兄弟に生き物の先生と一緒に鶴ヶ城公園で生き物観察をしてもらいました。皆さんも身近な生き物を観察しませんか？問い合わせ環境生活課、電話 39-1221。 生き物の先生、古川雄二さん。小学生の兄弟、長峰大輔くん3年生、あかりちゃん2年生。鶴ヶ城公園の入り口に並ぶ3人の写真があります。11枚の写真と説明文があります。順に読んでいきます。1枚目、先生と大輔くんが木立の中を歩く後ろ姿が写されています。先生の吹き出しに、お城にはいろいろな種類の生き物が住んでいるんだよ。大輔くんの吹き出しには、コクワガタいるといいなとあります。説明文、先生の誘導で生き物観察が始まりました。虫が大好きな大輔くんは、あれは何の虫、これは何と興味津々で先生に質問していました。2枚目、ススキの葉っぱに止まるトンボがいます。説明、塩辛トンボより小さい小吹きトンボ。3枚目、先生が双眼鏡でお堀の先を見ています。大輔くんとあかりちゃんがその先生を見ているところです。大輔くんの吹き出しに、何か見えた、虫、鳥とあります。説明、先生の双眼鏡が気になる大輔くん。4枚目、大きな葉っぱに止まる茶色っぽいトンボ。説明、塩辛トンボのメスは麦わらトンボと呼ばれます。5枚目、葉の茂みの中に茶色に白いまだらのある羽を閉じた蝶々が止まっています。説明、羽を開くと漢字の一が現れる一文字蝶の仲間がいました。6枚目、プラケースの中にほっそりしたトンボがいて、あかりちゃんがそれを見ています。説明、蛍光色の水色がきれいな物差しトンボを捕まえたあかりちゃん。7枚目、ススキの葉の茂みの中にオレンジの縁取りのある茶色っぽい羽を閉じて蝶々が止まっています。説明、紅しじみ。8枚目、池の前、大輔くんと先生がいます。大輔くんに吹き出しがあり、先生、あれ、牛ガエル？と指を指しています。説明、池の向こうに何かを発見した大輔くん。9枚目、サックスブルーの尻尾を持つトンボです。説明、大塩辛トンボのオスは体色が塩辛トンボよりも濃い水色です。羽の付け根が黒いのが特徴。10枚目、あかりちゃんが捕虫網と虫かごを持ってポーズをとっています。吹き出しに、結構楽しいよとあります。説明、普段はあまり虫取りをしないあかりちゃんも楽しそうでした。11枚目、薄紫の小さな花に茶色の虫が止まっています。説明、花の蜜を吸うキムネクマバチ。写真終わります。お母さんから一言、夏休みにまた来たいです。鶴ヶ城公園をじっくりと散策したのは初めてでした。今回子どもたちについて歩いて、私自身も普段見たことがないトンボや蝶がいてびっくりしました。子どもたちが自然の中でとてものびのびとしている姿を見たり、昆虫観察に夢中になっている姿を見たりして、また連れてきたいなと思いました。夏休みは子どもたちと一緒に自然を満喫して過ごしたいですね。長峰めぐみさん、門田町小山。石垣をバックに、めぐみさんと大輔くんとあかりちゃんが並んでいる写真があります。市内の山や林の生き物、6枚の写真があります。説明書きを読みます。 1. ミンミンゼミ。大きさ56ミリから63ミリ。特徴、オス、メスともに同じ形をしている。ミーン、ミンミンと鳴く。市内全域の平地や山の林に生息。2. アブラゼミ。大きさ50ミリから60ミリ。特徴、ジジジと油が煮えるような音で鳴くため、この名前になった。セミとしては珍しい不透明の羽を持つ。市内の公園などに生息。3. ミヤマクワガタ。大きさ、オス43ミリから72ミリ。メス32ミリから39ミリ。特徴、色は暗褐色か黒褐色で、オスは体表の毛により金色に見えることもある。一木町などに生息。4. 七星テントウ。大きさ5ミリから9ミリ。特徴、橙色の羽の表面に黒い7つの斑がある。アブラムシを食べる益虫とも知られている。日当たりの良い林の周辺や草地に生息。5. オニヤンマ。大きさ95ミリから100ミリ。特徴、日本産では最大のトンボで、黒地に7本の黄色い縞を持つ。市内全域の小川の周りや森などに生息し、住宅街でも稀に見られる。6. カラスアゲハ。大きさ50ミリから68ミリ。羽開張時80ミリから120ミリ。特徴、羽の表面は黒地に光沢のある青や緑の鱗粉が散布されている。壱岐町や東山町などに生息。市内の川や水辺の生き物。7枚の写真があります。説明書きを読みます。1. モリアオガエル。大きさ42ミリから82ミリ。特徴、暗褐色から緑色のザラついた皮膚を持つ。卵を産むときは泡に包まれた状態で水辺の木の枝に産みつける。港町や大戸町に生息。2. 日本アマガエル。大きさ25ミリから45ミリ。特徴、目の前から耳の後ろまで黒い線がある。体は緑や灰褐色で、周囲の環境に合わせて変色する。市内全域の水辺の草むらや林に生息。3. ゲンゴロウ。大きさ35ミリから40ミリ。特徴、体色は黒でやや緑色の光沢がある。オスは前足が吸盤のようになっている。絶滅危惧種で、東山町や港町などのため池などに生息。4. エゾイワナ。大きさ20センチから35センチ。特徴、体に白い斑点があり、成長すると下顎が上向きに湾曲する。水温が15度以下の渓流や標高の高い湖に生息。市内では猪苗代湖と周辺の河川で見られる。5. クサガメ。大きさ、オス18センチから20センチ。メス25センチから30センチ。特徴、体色は茶褐色で、若い個体は耳や首に黄緑色の線がある。小さいクサガメはゼニガメとも呼ばれる。鶴ヶ城周辺に生息。6. 土壌。大きさ10センチから18センチ。特徴、細長い体に黒い斑点を持ち、口の周りには10本のヒゲがある。普段はエラ呼吸だが、口から空気を吸って腸でも呼吸することができる。市内全域に生息。7. メダカ。大きさ4センチ。特徴、目が大きく、口は上を向いて下顎がせり出している。背びれはかなり後ろにあり、尾びれに近い。絶滅危惧種に指定されている。市内の山沿いのため池や小川に生息。本物を見ることで新たな発見があります。元会津若松市身近な生き物基本調査会議委員、古川雄二さん。古川さんの写真があります。 テレビやゲーム、インターネットなどが普及している現代では、子どもたちが外に出て実際に生き物を観察する機会が少なくなっているように感じています。生き物を間近で見て、昆虫の目の色が何色か、どんな飛び方をするかなどと観察したり、植物に触ったりすることは、子どもたちの五感を刺激するだけでなく、新たな発見や気づきといった経験ができるため、とても大事なことだと思います。会津若松市は、身近なところに自然がたくさんあります。ぜひこの夏休みは、親子で虫や植物などを観察し、自然に触れ、子どもたちに様々な経験をさせてみてください。